風の時代の開運学、自分発見ラジオ。
はい、こんにちは、開運とパワーストーンの人、トヨピーこと豊原隆です。
そしてアシスタントの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。さてさて、秋も深まっているところですが、
はい、
まあ秋って読書の秋とかも、なんか学ぶ秋ってあるじゃないですか。
そうですね。僕もう最近読書って漫画しか読んでない気がする
いやでも漫画からもね、なんか結構大事なメッセージってありますよね。
そうですね、本は買ってるんですよ。買ってるけど読めてない。はい、
積読
積読じゃなくて、もう大体全部 Kindle なんで、はい、どんどん溜
まって。あ、なるほど、
はい、
電子書籍派ですね。
まあできればね、はい、
うーん、
あるものは電子書籍ですね。なければリアル本買う感じですね。
あ、なるほど。まあね、Kindle の方が持ち運び楽とか。
そうなんですよ。
場所取らないとか、ね、はい、
タブレットで。そう、タブレットで共有できるから、もう漫画とか全部息子と共有してる感じですね。
ああ、いいですね、はい。ご家族で一緒に同じ漫画読んで語り合えたりするから。
まあまあそうですね。はい。
はい。まあそのね、学ぶ秋ということで、ちょっとね、はい、今回は、以前、トヨピーさん、チャクラについて教えてくれたんですが、はい、
うん、
まあ、改めて、学びの秋ということで、ちょっとね、なんか、いろいろ学ぶことが多いトピックでもあるので、
はい、
今回それについてね、改めてお聞きしたいと思うんですが、うん、
はい。前回、チャクラについて何を話したか全然実は覚えてないんですけど、
はい、
多分あれですよね、村山さんの前の時ですよね。
そうです。
もう正直、喋りたいことというか、話すべきことをちゃんと話せたかっていうことが、まず、微妙かもしれないのと、チャクラって一言で言っても、まあ正直、まあまあ、募集としてはでかいんですよ。
うん、
で、今回ちょっとそのチャクラの、概念についてですね。
はい。
ちゃんと、まあ言ったら伝えれたらいいんじゃないかなと思っていて、
うん、
実は日本で、まあ日本でというかほとんど世界で一般的に広まってるチャクラっていうのがですね、
はい、
正直ちょっと、もったいない広まり方をしてるなって正直僕は思っているっていうところから、
はい。
はい。はい、
したいな。もったいないというのは面白い表現だなと思うんですが。
はい。どういうことかというとですね、まあまあ日本で一番広がってるのはナルトじゃないかなと思うんですけど。
あ、なるほど、確かに、
うん。まあそれはまあ冗談ですけど、日本においても、まあ、おそらく世界でもチャクラというのは、まあ、インド、とか、スリランカとかのヨガとかですね。
うん、
まあ、サンスクリットがもともと語源で、まあ、そうやって広まってるんですけれども、割とその、いろんな文書、文献、本とか全部読んでいってもですね、大体その知識が、ほぼヨガと、まあ、紐づいてるんですよね。
うん
うん、でそれ自体がいいとか悪いとかっていうことでは全然なくて、まあもともとそこの、まあアーユルヴェーダとかそっち系のことから出てきたものなので、もちろんそれはね、なんか発祥としてはわかるんですよ。ただ、そのせいで、ですね、若干マニアックすぎる状態になっていて、チャクラっていうもの自体はなんとなくスピリチュアルの世界で、まあね、やっぱスピリチュアル好きな人はチャクラってなんとなく知ってるんですよ。
うん、
でも、7つあってとか色が分けられててぐらいのレベルで本当に活用できるとか、例えば、チャクラって本当は僕らのその人生のテーマ、健康とか、まあ、お金とか恋愛とか人間関係表現とか、いろんなことに関してめちゃくちゃ密接に関わってるんですけど、そういうふうな部分でなんか使えるものに、なんていうのなって広まってない感じがするんですよ。
ああ、そうなんですね。自分もチャクラ、うん、聞いたことあるなと思うんですけど。
うん。例えば、
うんうん、
ファッションで例えるならば、例えばモデルさんとかが着る服と、
うん、
僕らが日常的にデイリーで使うユニクロとかの服って、根本的にまあ、コンセプトから違うじゃないですか。
違いますね。
違いますよね。で、ほぼ広まってるチャクラの概念が、モデルさんが着るような服の感覚しか広まってないっていうイメージ。
ああ、面白い例えです。わかりやすい。
意識高い系な感じでしか広まってないんですよ。
はいはいはいはい。
はい、うん。だ本当デイリーユースな僕らが何か困った時とか、今の症状とか状態とかを測るためにとか、まあ探るためにとか、そういったところでのチャクラの考え方っていうのが、実はほとんど広まってない。うん。 もちろんその意識高い系の中でもそういうような考え方っていうのはベースに全部あるんですけど、まあ、ちょっとなんていうんですかね、複雑だったり専門性が高すぎたり表現が難しかったりして、解読できないみたいな感じですよね。普通の人から。例えばじゃあ、あとはそのチャクラを活性化させるとか、まあなんかそういった時にも、じゃあどうすればいいんですかってなった時に、大体書籍とかいろんなものを見ても、ヨガでこのポーズがチャクラを活性化させますみたいな感じなんですよ。
なるほど、密接すぎますね。
そう。だから、なんていうんですかね、その日常的な、例えば行動習慣とかで、そのチャクラに対してアプローチしていくとかっていうのが、なかなか情報が少ないんですよね。そう。で、僕がそのチャクラに関してすごく重要だなっていうふうに思っているのが、例えば、そもそものその意識高い系っていう部分でいくと、いくらでもマニアックにいけるわけですよね。で、まあ、本来7つのチャクラっていうのが有名なんですけれども、例えばチャクラ自体はそれ以上に13まであるとか、縦のね、一番中心軸で言うと、で、その、まあ、8以降っていうともう言ったら、僕らの現実世界をもう離れた、なんていうんですかね、すごくスピリットとかのスピリチュアルな世界なんですよ。とか、いろいろそれ以外にもたくさん100個ぐらい、108とかあるとかっていう説も全然あるんですけど、まあ、マニアックで使えないわけですわ、普通には。で、まあ、なんていうか、一番大事だなと思うと、僕が、さっきちょっと話ずれましたけど、結局、チャクラを、ちゃんと理解することが何がものすごく、重要なのかというとですね、例えば、スピリチュアルのとか、まあ、それに近いような、スキル、テクニック、まあ、知識、まあ、例えば、占い系のものをヒーリングとか、あと、まあ、パワーストーンもそうだし、まあアロマもまあそうだし、あとまあすごく現実的なところで言うと食習慣とか、いろんなことがですね、チャクラを言ったら一本の軸にして考えると全部つながるんですよ。そう、バラバラになってたものをすごくつなげやすい、なんていうかな、なんていう変換器じゃない、変換っていうのもおかしいですね。まあそれがすごくチャクラの僕は、を知るとめちゃめちゃ理解しやすい。で、ただそのアプローチっていうのは、例えばじゃあ第二チャクラが弱ってますって言ったら、割とその第二チャクラっていうのは、幼少期とかの、そのなんていうのかな、親子の間で、まあ親に愛されなかった感じがするとか、なんかそういうなんか、まあ言ったら愛情的な欠乏、アダルトチルドレンみたいな感じのところの部分っていうのは非常に第二チャクラの可能性が高いんですよね。愛の傷の原因として、すごく第二チャクラ、の可能性があるんですよ。あと、排泄、感情的な、なんかちゃんと流していくとか、体の排泄機能とかもそうだし、で、まあそういったところを一つをとっても、じゃあ何か問題があるときに、なんていうのかな、対応法っていうのは、例えば、じゃあ第一チャクラとかだったら体のベースのとこなので、普通の生活をちゃんとしようねとか、食習慣とか、まあそうですね、ちゃんと寝るとか、まあ、体温めるとか、でも、まあ、それは割と普通に自分でやれるところが多いんですね。じゃあ、第二チャクラの対応っていうのは、例えばカウンセリングなのか何なのか、ちょっとそこからの対応は専門性っていうのが必要になる部分もあるんですけど、でも、ここが原因だよねっていうふうなものが、例えば、なんていうかな、現実面で何か、問題が起こってる。問題が起こってるんだけど、どうも紐解いていったら、おそらく第二チャクラにあって、こういうことが原因じゃないかということを知ることができれば、割とその症状を和らげたりとか改善していくためにはこういうことをやればいいんだなっていうことが、割とまあ分かりやすくなっていくじゃないですか。まあその解決としてはどのチャクラも専門性が必要な場合もあるし、自分で対応できるものもあるし。でもそれが、なんか例えばいろんな、例えばアロマとかいろんなことをまあやってきてる人がですね、チャクラを理解すると、あ、じゃあこれを使えばいいんだなとか、そういうのがすごく分かりやすくなるっていう。それが僕が、チャクラがすごく重要だなと思っていて、で、まあ僕が、まあ、チャクラ論っていうのは、割と今まとめてるんですけど、おそらく、そうですね、なんか僕より詳しい人はたくさんいると思うんですけど、分かりやすくそういう実用的なところを伝えることができるっていうところで言うと、国内でも、割と僕は少ない、稀有な方ではないかなと思ってます。はい。
トヨピーさんの先ほどの例えもね、モデルさんの服、パリコレのみたいな、と、ユニクロで着る服って、やっぱり感覚的には同じ服でも全然違う、
違い
その
ますけど
違い
ね。
も分かりやすいですし。
そうなんです。で、僕じゃあ、そのチャクラでも、その逆にそのサンスクリット語的な部分、まあ、例えばそのチャクラが何て言うのかみたいな、もう一応学んだけど全部忘れててっていう、ぶっちゃけどうでもいいっていうか、例えば、生理学的なところとか、体の臓器がどうこうとか、そういうのもまああるんですね。チャクラって、厳密に言えば。でも、そこもちょっと意識高すぎるじゃないですか。
臓器ってなかなかね、マニアックなところでも。
そうそう、知ったとて、おそらく普通の人には活用することは難しいよねっていうところで、まあそういったところが重要な、なんかお仕事されてる方はそういう学び方をすればいいと思うんですけど、僕はもう一般の人とか、まあスピリチュアルとかカウンセリングとかをされる方とかが知っとくとめちゃめちゃ役に立つよねっていうようなレベルのチャクラっていうのは、やっぱここは広まった方が便利なんじゃないかなって正直思ってる感じです。
そうですね、実用的にね、自分で行動につなげることができないと、ただの知識になっちゃうっていうか。
そうそうそう。例えばなんか最近すごく思うんですけど、占いの世界でも、ここ2、3年ビジネスとかも含めて数秘術めちゃくちゃ広がってる気がするんですよね。で、それってなんでかって言ったら、数秘その人のナンバーを出すのもぶっちゃけ簡単だし、覚えることもそんなにないじゃないですか。で、実用的に使いやすいから、簡単だから、まあ広がってるっていうところは、まああると思うんですよね。まあそこに対照して、例えば、周水名とかも、まあ例えばそうですね、まあ周水名も結構流派があるじゃないですか。教える人とかやってる人によって結構言うこと違うわけですよ。今日本で一番広がってるのは、周水名じゃなくて、いわゆる山中で、山中水名と言ってもいいような、本来だと、4つの柱、時間を見る、時間を神様と考えて、まあ、一柱、二柱みたいなところで、年、月、日、時間っていうところで、四柱っていうんですけれども、でもその中の時間の部分って、生まれた時間わからないと見れないとか、あとは結構マニアックなところに入ってくるので、まあ、なくても大体見れるよねっていうところで、基本的に今広まってるもののほとんどは三柱なんですね。
なるほど、そういう意味ですね。3つの柱にちょっと減っ
そう
た
そう
け
そう
ど。
そうそう。ただ、それでもかなり見れるし、でも、本格的に、もう本当になんていうんですかね、本物中の本物というか、こうね、なんかこう、マニアックに行く人からすると、それはダメだって言っちゃったりするわけですよ。で、さらに、マニアックに深掘っていくと、相当やっぱりマニアックになっていくんですけど、なんていうんですかね、ほとんどの人が、難しすぎて習得できないわけですよ。そこまで行くと。そう。でもそれがいいのか悪いのかって言ったら、まあ本当にそこを、まあ突き詰めていく使命とかそれをやりたい人はやればいいし、でもその手前段階でも使いやすいものとして、なんか覚えて使っていくっていうことは全然いいと思うんですよね。それと同じような感覚というかね。
なるほど。
で、使いやすい、多くの人に役立つような部分っていうのが、実はチャクラはあんまり広まってない、知られてないっていう感じなんですよ。
そうかもですね。これ、トミーさんは今何かそういうセミナーだったり何かやられてたり
やって
するん
ま
です。
す、やってます。はい。
チャクラ論について。
チャクラに関しては、結構ちゃんとやってますね。まあ、そんな回数は多くやってないんですけど、まあ、僕の中でも今後、すごく力を入れてやっていく方向で、で、一応そのチャクラの、今そのチャクラが、皆さんが大体どれぐらいの今状態にあるかっていうのも、簡単に探ることもできるんですよ。
どうなんですか？
僕オリジナルのペンデュラムのメソッドを、まあ、やってるんですけど、それでチャクラ診断っていうのを作ってて、診断したら本当に簡単にできるし、で、数値で全部出てくるんですよね。
数値で。
まあまあ数値もその測定する人によって多少のブレはありますけれども、まあただなんていうんですかね、結構今のチャクラの状態も見れるし、例えば3ヶ月前とか半年前とか、そういう時の状態も全部見れるんですよ。で、
わあ、面
そう。で、そこから、どのチャクラが、やっぱりこう、ちょっと低めだとかっていうところの中から、大体そのパターンっていうのがあって、今多分こういうなんか悩みを抱えてそうだなとかっていうところまで全部推察、問題があるところまで推察ができるんですね。じゃあそこで、やっぱりそれぞれのチャクラっていうのがテーマがあるので、ここを、まあ、意識していくと、なんか全体のバランスが良くなっていくので、例えば、精神的にも、肉体的にも楽になるよとか、今の問題とか解決しやすくなるよ、みたいなところはいけるわけですよ。
わあ、かなり皆さん興味深いですね。このトヨピーさんのチャクラ論について学びたいなとか気になるなっていう方は、またどこにお問い合わせというか。
ですね、LINE でですね、風の時代の開運学っていう LINE をやってまして、これ、ポッドキャストの方ってリンク貼れるんでしたっけ？
はい、貼れます。
ああ、じゃあ、そちらにリンクを、貼っといてもらったら、そちらから入ってもらったら、そうですね、一応時々いろいろ案内行くんですけど、今、ちょっと別のキャンペーンをメインで作っていて、これいつ出るのかわかんないですけど、多分ちょっと来年の頭ぐらいには、それのちゃんとしたなんか、今ちょっとプロジェクトとして次のやつとして作っていて、ちょっといろいろ海の苦しみがですね、渋滞してるんですけど、
今その時期ですね。
海が渋滞してるんですけどね。ちゃんとお知らせしていくと思います。まあでも、そうですね、なんかチャクラに関しては本当にスピリチュアルやってる人全般使えるので、マジで知っといたらいいかなと思いますね。
はい、ということで気になる方は概要欄に貼っている、風の時代の開運学の公式 LINE からお問い合わせお願いいたします。それでは今回どうもありがとうございました。
ありがとうございます。